はい。
はい。
丸い四角が、ちゃうわ。四角い二角が。
そう、四角い二角が丸く解決。
丸く解決。今週の関西ソーカルラジオのお時間でございます。という感じで。
雨上がり消し隊のオノマトペ大臣です。どうもどうも。
どうも。雨上がり大好き芸人ですからね、僕たちは。
雨上がり大好き芸人。今週でも本当いろいろありましたね。なんか感
じ、いろいろありましたよ。あのね、正直ね、あの今週はね、ちょっと想像が絶するぐらい出来事があって、だから今さっき入ってきたニュースでも結構すごいのが入ってるので、あの我々海外では。
あのね、
いや、あの多分全然知らないと思いますが、野村玄節氏がご逝去されたというニュースが入って、で今衝撃が走ってますね。旧名野村史郎という人で、今年玄節を、玄節という名前を取った、まあ、人間国宝の、能楽師の方なんですが、野村萬斎のおじいちゃんにあたる人です。
ああ。だから、まあ、野村萬斎の関係の人なんだろうな。
関係の人ですけど、ただ野村萬斎、だから狂言の家じゃないですか。狂言の家から能役者になって、その人が大成して、まあいわゆる、古典的な名前を継いだ人なんですよ。しかも今年継いだんですよ。今年継いで、まあ、もちろん人間国宝にはなっていてっていう人がちょっと今年、はい、なんか継いだ途端にちょっと亡くなったので、あの結構衝撃が走ってますね、今界隈の中では。あの言葉がないという状態ですね。まあ、そんなこともあれ、本当にね、あの、ご冥福をお祈りさせていただきます。二角師匠にもご冥福をお祈りさせていただきます。もうね。
ちょっと忘れてるじゃないですか。
ん？
千葉真一にも。
あ、そうですね。
ご冥福をお祈りしないと。
ね、自分二角で来るから、きっと大臣はあの千葉真一でやってくれるかなと思った。
すいません、ね。
ようことお友達です。
聞かなくて。
ようことお友達です。やってくれるかなと思ったんですよ。
俺の中にある千葉真一のイメージ、確かに野際陽子とか、真剣佑とか、なんかもうそういうレベルなんで、千葉真一自体に対するあの思い入れがあんまないんですよ
ね。千葉真一はまあでもそんなもんじゃないですかね、我々からすると。まあ、もちろん見てますけど、だからといって、うん、千葉真一がリアルタイムに何があったかって、我々だとキルビルぐらいしかないですからね、おそらく。
そうっすよね。
うん。あ、スタバ飲んでます、ね。
キルビルなんかあ、そう、スタバ飲んでます。
そんな近所にあるんですか、
キャラメルマキアット飲んでます。
買って帰る。
割と近所にありますよ。
うん。買って帰るぐらいの距離にある。すごいですね。
まあ、車で5分ぐらいですかね。
ああ。車飛ばしてスタバ行ったんですか、朝から。
そう。本当は朝ね、あの、サウナに行く予定だったんですよね。
うんうんうん。
朝一で。近所に結構いい銭湯ができたんで。
はいはいはい。
ただ、なんかその、朝一じゃないと、なんかまあ、割と混むじゃないですか。
そうですね。うん、
混むとさすがにちょっと今やめとこうかなと思うけど、朝の7時オープンなんで、
はいはいはい、
7時だったらなんか許されるんじゃないかって、俺なりのあの、ルールがあって。
いや、やってます。ルール。
それで行こうと思ったんですけど。
ルール逸脱してますよ、それは。
いや、まあ、それはあると思いますけど。
いやいや、
みんなが俺
の
ルールで。
その問題は本当に根深い、本当に難しいですよね。まあ、自分だってね、自分だってね、あれですからね、そんなにめちゃくちゃ自粛している人間ではないというのは分かっているので、まあ、なんとも言えない。まあまあ、サウナは、ね。
全員そうだと思いますよ。なんか自分が重要視してるものに対してこれだけは大丈夫っていうなんかルール決めて、うん、他のものを批判して生きてると思います。
まあそうですね。さすがにそこまで新しいなんかあれですね、違う人と会ったりとか、うん、会って飯食ったりとかはしてないですけど、
うん、
結構ね、個人単位ではこの間も京都行ったし、うん、なんかあれですね、申し訳ないですね。うん、まあ、サウナもね。サウナ。まあまあまあ。 この間の茶道で、あの、はあ、神戸サウナでしたね。
そうそう。まだ見てないんですけど。
自分もまだ見てないんですが、録画しました。いやいやいや。
ね、
これは見ない。まあ、大変だね。
TVerで見ようと思って。
まあ、そうですね。まあ、ぜひ、まあ、大臣とね、もしこっち帰ってきたら、また神戸サウナに行けた、でも行けたらいいですね。ということを思ったりしました。
そうですね。
うん、いや、本当に。
あの、サウナって、結構今となってまあ普通に人気ですけど、もともとって結構あのクラブカルチャーと密接結びついたじゃないですか。
ありますね。はいはいはい。
うん、いやだからなんかそういう意味でもあの神戸のなんだろう、あそこら辺のトゥループカフェとか、
はいはいはい、
なんかダーキ店とか行った後の帰りに神戸サウナ行って夜をやり過ごすみたいな。
はいはいはい、そうですね。
そう。
またあの神戸サウンの2階の、うん、あのガストとかもめちゃくちゃ行きましたね、イベントが。
あのガストね、24時間営業でしたっけ。ね、
うん、
ね、よう行きましたわ。
そうですね、迷惑な客でしたよ。うん、
質の悪い客ですよね。
いや、ほんとね。ドリンクバーで粘られてね。まあ、うん、
うん、ガスト側はどう思ってるか知らないですけど、あのクラブカルチャーとしてはそういうインフラが整ってるからまあ成立してるみたいなところって実はあったりするなっていう、
ね、まあそうですね。3時ぐらいにね放り出されても行く場所ないですからね。
そう3時ぐらいになんか急にダウンテンポの曲なんかすごいめちゃくちゃレイドバックしたレゲエ流されてこれ帰れってことかみたいな
まあそうですね。
さっきまで工夫した照明と VJ 流れてたのに、なんかくるくる回るあのミラーボールの照明だけになって、なんか聞いたことあるような曲、雪の花流れてるけどみたいな。これ帰れってことかみたいな。あれ？よく思いましたけど、ね。
まあそういうことですよね。
そう、でそういう意味で言うと、あの申し訳ないとの時のあのミッチー申し訳さんとか、
はいはい、
はい、いやそういうつもりかどうかわかんないですけど、一番最後ミッチーさんがよくやってて、
はいはいはい、
なんかその死ぬほどそのなんかリズム、その BPM を落とすんですよね。
はいはいはい、はい、
なんかあのそれまでなんか BPM 120ぐらいでやってたのがなんかある。どうやって拍取っていいか分からんぐらい落とすんで、あの足が止まるんですよ、大体。
はいはいはいはい。
で、これで、あの、きっちり変えれるっていうの、なんか、いつもすごいなと思って見てました。
あ、最後やってますね、さん。やってるイメージありますね。あ、
そう。あれやっぱ帰らせられる DJ ってやっぱすごいっすよね、最後、ね。
すごいっすね。なかなか帰れないっす。あれ酔った客を返すの大変ですからね。うん、
いやそうっすよね、うん、あれをその物理的に BPM で足を止めて帰らせるっていうい
や、ね、まあそういうこと、そういう技術も大事ですからね。そういう技術もクラブカルチャーがねこうと今止まっていることによって失われてしまうかもしれないですから。
いや、うん、そうですよ。だから今のうちに覚えてるそういう技術をいろいろと語っておきたいですね。本当
ね、こういうの大事ですよっていうのね、うん
ね、ああそうなんだって、あの10時からあの声が入った曲は流れないんだとか10時に行ってもモンドグロッソのアルバムからは曲が流れないんですねみたいな。
そう東京、関西だとドリンクチケットでレッドブルは飲めるが東京では飲めないところが多いとかね
え、そうなんですか。
そうですよ。
え、それ別料金だ。
プラス100円ぐらい払うところが多いですね。関西はそのまま行けるところが結構多いので。
おぉ。えし、その意識したことなかったの。そうなんだ。
そうです。うん。
へ、え、ぇ、
ー。まあでも関西でももちろんプラス取るところもあります。メトロが確か行けたかな、ドリンクチケットで。
あ、そうなんですか。
それが飲めた。うん。
まあね、やっぱドリンク代が大きいですからね、あれのね。
まあも
う、
うん。そんな感じでございますよ。
あ、かしこまりました。
そんな、 そんなあれですよ。いやいや、いろいろ今週の今週語ることいっぱいありますからね。こんな
足を止める DJ の話してる場合じゃないです。帰らせるためにみ
たいな。帰らせるための、だっていろいろあるじゃないですか。だって街の踊り10周年だって今年ですから。
あ、ありがとうございますね。
いや、おめでとうございます。いやいやいや、もう10年前なんですね。いや、本当に
10年ですよ。もうきっちり10年分年取ったもんな俺。全く自意識とのズレがなく10年経ってますけどね。
うん、まあそうっすね、うん、
はい、
思ったより自分は特に変化なかったな。正直。
あ、そうですか。
まあ10年。いや、10年。でも素晴らしい作品をありがとうございます。
いや、本当。あ、いえいえいえいえ、どういたしまして。うん、いや、でも本当ありがたいですよね、ああやってね。10年間経って。ねえ。別にそこら辺のおっさんが、あの、作った、趣味の、
いや
アルバムじゃないですか。それをああやって丁重に10周年って言ってね、やってくれるの本当にありがたいと思いますよ。
僕もアナログ持ってますから。いやいや、
僕持ってないっすね。
知ってます。
あんのかな。
どうせプレイヤーないじゃないですか。
プレイヤーないからそう。飾っておく。
うん、
ねえ。
まあ、いや、大臣ね、ネットあげますよって言うけど、うん、でもプレミアついてるしな、みたいな。
ねえ、売ってくださいよ。そうね。
俺なんだかんで言って大臣のシングル、あれ、レッアナログほぼコンプしてますからね、確か。
え、そうなんすか。
そうですよ。あ、あれだけあるないか。ないの、ないの言わない方がいいか。ないの言わない方がいいけど、あの、君の好きなバンドも持ってますからね。あの、
うわー、マジっすか。
そうですよ。
あれ、僕、全部ないな。
まあないでしょうけど。君の好きなバンドは普通にあれじゃないですか。資格のイベントでかけたの自分のアナログですからね。だから当時デジタルリリースしてなかったんで、アナログしかなくて、うん、あの、どうしたもんかって言って、あの、あれですね、あのハワイレコードさんから、あの、プレイヤーを確か借りてですね、うん、かけた記憶
があります、ね。あ、うん、あの名曲ですよね、あれね。
名曲ですね。いや、大臣は天才だったなと。
ちょっと過去形じゃないですか、ちょっと。まあでもね。
いや、わかんないです。今もちろんね、素晴らしいですよ。わ
かんないけど。
なまじ作品がまだ最近出てないですからね。なんとも言えないですね。
いや、そうなんですよね。なかなかね、難しいものがありますけど。
出してくださいよ。出してくださいよ。俺もなんか出しますから、わかんないけど。なんか書きますけど。だから、本当、今月書くぞと思って全然書けてないんでね、本当ダメですね。
あ、何書くつもりだったんですか。
いや、なんかとりあえず、なんかバチバチやっていこうかと、やっていけるだろうと思ってたんですが、あの、全然進んでないですね。日記ですら、日記も撮ってるけど、日記ですら、ツイッター以下ですね。うん
うん、ツイッターのせいでね、ちょっとやる気がなくなるからな。そう、ツイッターやめてくださいよ。
やめたいんですけどな。
うん、やめた方がいいと思いますよ、神野さんみたいな人は。
いや、本当ね、本当そう思いますね。俺も本当はやめるべきだと思います。鍵かけようかな、
そう。
うん、
うん、いや、てか、いや、鍵でもなく、そのなんか、あそこでちょろちょろ書いてしまうから、クリエイティビティが損なわれてるっていう、そういう意味です。
まあそうですね。
うん、あれでだいぶ満足するじゃないですか、ね。
まあそうです ね。
ドラッグと一緒ですよ、あれ。
まあ、あれはまあドラッグと完全に一緒ですか。SNS はドラッグです。うんうん、
ねえ。
やめるか。
なんか長い文章書かないと。ねえ。
いや、 やっぱりね、ツイッターに文章が最適化していくのは本当に、あの、よくないですね。うん。
ああ、そうですね。まあ、確かに。
よし。ね、やめます。
最近。お、ツイッターやめます。
はい、やめます。
おー。割れんばかりの拍手が聞こえてきましたよ。
やめます。
声こそはね、 この飛沫対策で出ませんでしたけど、
ね、
拍手の声がね、
拍手の
声、はい、うん、
見てました。
いや、はい、本当にやめるんですか、
はい、でも多分、ちょっとずつやめていきます。とりあえず、今、アプリを。
急にトーンダウンしてですか。
アプリを消します。だって情報は得ないといけないから、はい、見ないといけないじゃないですか。
でもね、
そこなんですよね。そこなんですよね。
いや、そのね、
うん、
その、ね、情報を得るっていうのもね、あのトレンドとか見ると、
トレンド見ない方がいいですよ。
嫌な気分になることすごい多くて。
トレンドなんて見ない方がいい
ですよ。トレンド見るのやばいっすよね。
トレンドはやばいっすよ。
なんでここ、なんかね、いや、途中まで、僕もその、大概のなんかこう、誰か悪いことしたとかの時に、大概一緒に石投げる側なんですよ、僕、大体。
そうですね。
こんなもん許せないっていう思いになるんですけど、うん、途中ぐらいから、その、いいやつらだと思ってたやつらが暴走し始めるのがすごい多くて、
はいはいはい、
なんでそこまで言えんのお前がみたいな、このなんか名前知らんアカウントのやつが、
はいはいはい、
なんでそこまでこのこいつの人生奪いに行くほどそんな怒ってんのみたいな、すごい思いになってしまって、
まあその通りですね、うん、
なんか、毎回なんか変な気分になるんですよね走ってたコースを 俺自身が外れていく姿を何度も見ましたよ、本当に。なんか、
うん、そう、
ね。ね。
まあ、そうですね。
ねえ。マジで殺しに行くじゃないですか、みんな。なんか、本当に、うん。本当に収入源断とうとするやり方するし。
いや、結構ね。まあ。今ネットは陰湿ですよ、本当に。
うん、ね、だからそういう意味で言うと、僕ももうツイッターあんまやらない方がいいかなとは思ったりしますけどね。
やらない方がいいですよ。
うん、
じゃあ我々の情報は何でしょう、サロンとかで。
そこでオンラインサロンの登場です。一番やばい発想の
やばいやつですね。
コミューンを作って、
コミューン作ってからの
平和に
かっこいいコミ。もしくは YouTube で、まあ、YouTube もきついからな、うん。
ですね。でもサロンの中にもルールはありますからね。
まあもちろん。うん、
すごいな。ね、
さあ、うん、まあいろいろありましたよ。まあ
今週
はね、いやだってまあとかまあ前から話すとそれこそ五輪始まって直後だったんで、前の収録が五輪をね、大臣は楽しんでおりましたねみたいなね、言い方を
ちょっと糾弾しないでください、ちょっと。だってもう やってんだもん。もうテレビで見れるから、もう 見るじゃないですか、普通に。俺スポーツ好きだし。俺ね、でもね、それすごい思ってたんですけど、うん、そのスポーツ好きな人と嫌いな人で、やっぱそれ全然違うじゃないですか、その土台が。
そうですね。それはそうですね。うん。スポーツ自体に恨みがある
から。同じこと話。そうそうそう。うん、シェンノさんはあんま好きそうじゃなさそうですよね。なんか勝手な偏見で言いますけど。
スポーツ、そもそもそんなに好きではないです。ね。あんまり好きではない。
ね、
うん、何が好きかな、スポーツで。まだ、そうですね。でも、ほとんどそうですね。あんまり興味はないですね。うん。
うん。
まだ評価系の方が好きですけど、うん、だから陸上真逆ですね、うん、
そう、自分も陸上やったし、
うん、
その前も言ったかもしれませんけど、うちの兵庫県とかが、
はいはい、
兵庫県で一番足速かったりしたんで、
はいはいはい、
なんかこう自分とあんまめっちゃ関係ないこととはあんま思ってないっていう感じですかね、はい、そのうん、
なるほど。
そうそうそうそう。
まあ、楽しむのもいいんじゃないですか、フジロックだって。自分はもうフジロックすら見れてないですからね。
フジロック見てないですか。
見てないですよ、ほとんど。
ナンバーガール。ほとんどって何なんですか。
てか、ほとんどってか、YouTube 開いてるときに、あ、やってんなって言って見て、やってんなっていう感じで切るっていう。
僕、サニーデイサービスとナンバーガール見ましたよ。
ああ、世代ですね。
うん。うん、そうそう、あれ、やっぱおじさんばっか見に行ってんじゃないかな、あれ。わかんないっすけど。
まあ、そうでしょ。そんな、みんなトップで、ポット10万とか20万とか出せないですからね。
うん、1日2万とかなんですよね。
てかもう今フジロックは投資券しかやってないはずです。
え、4日間連続で行く人しかいないですか。
3日ですけど、3日間連続、そう、3日間の投資券しか売ってないはずです。まあ別に1日だけ来て帰れって話です。
ああ、もういいけど、
うん、
あ、ちょっとコメント差し控えたい感情が今湧き上がりましたけど。
いや、何を言ってくださいよ。絶賀鋭く言ってください
よ。本当ね、もう神野さんのね、もう嫌なとこ出ましたよね、あれね。
僕なりの優しさですよ。リプライで絶賀ですとか言わ、絶望ですとか言わないんですか。
いや、なんかそう、神野さんとかねとか、神野さん、そうそう、僕そのツイッターって基本的に見方としては人の名前検索したりとか、まあ、タイムラインでたまたま出てきた人で知ってる人を見ていくって感じなんですけど、
はいはいはい、
まあ、神野さんとかまあ大体検索するじゃないですか、よく、
はいはいはい、
それでこう検索して今日は何つぶやいてるのかな、また炎上してること言ってないかなと思ったら、はいはい、絶望鋭くなってって書いてあって、
はいはい、
え、絶望鋭くでしたっけ、なんか。
そう、絶望鋭く。
そうそう、あれってなんかこれ聞いたことあるなと思って、で自分のツイートを見直したら絶賀鋭くって書いてあって、本当に嫌な気分になりました。すごい。
ものすごくソフィスケートして、こうちゃんと冗談でこれはこの言葉はこのが正しいんですよってことをこう俺なりにこう優しくこうほのめかして、こうあれさ、ナッジですよ、ナッジですよ、これは。
いやマジで。マジでほのめかしでしたよね、あれね。本当に恐ろしい気分になりましたけど。
いやいや、
そう、なんかいろんな混ざって、絶賀って、
ね、
絶賀、
逆に、ね、よくあんな言葉が、うん、検索で出てきたなって思いましたよ。変換で。
いや、そうそうそうそうね。あんなんね、Google 側っていうか、Twitter 側で間違ってるよって。言ってくれないと分かんないですよね。
そうそう、だいたいね、
普通使わない。
そうそう、打ち間違い方で、ね、難しい言葉、あれですから。ツイッターをパソコンで打ってるか、スマホで打ってるかって、だいたい打ち間違いによってこう分かるんですよね。
あ、そうなんですか。
割とこういう、まあ、普通にひらがなの誤字とかってこうパソコン的な間違い方と、うん、スマホの間違い方って全然違うじゃないですか。それで分かります。
あ、そう。
そんくらいで。そんな。
そうなんですね。
そうそう。
携帯でしか見ないからな。
あれでも携帯なの。携帯ででもわざわざ絶賀って調べて検索をしたんだ。なるほど。ね、まあでも誤字はありますから。
誤字ね。でも、あの時にね、ちょっと想定してたのが、
うん、
ちょっと間違いがあったのがあったんですけど、実は。
はいはいはい。
その事実認識として、うん、この人は五輪にめっちゃ文句言ってたと思ってた人が、うん、いや、後々、なんかその、つぶやいてるの見たら、いや、その時五輪のことを文句言ってたんじゃないっていうことが分かったみたいなのがちょっとあったりして、
はいはいはい。
まあ、それは別になんか、ちょっと そういう意味の本当の意味 の自分が想定してたのと状況は違ったってのがあったんですけどね。
うん、
そうそうそう。なんか僕はその五輪のことをめちゃくちゃ言ってた人がフジロックに普通に賛成してるのはちょっとやっぱちょっとどうしても解せない感じがして、
はいはいはい、
ちょっとダメなんですけど、
うん、
神野さんは別にそんなことないって言われて、
いやでも基本はダメだと思いますよ。
うん、そうだから両方ダメなら両方ダメだし、両方いいんだったら両方いいっていうか、その、
うん、
そのいいっていう人も別にあれじゃないですか、生きていくためにここでお金を得られないと大変になるっていうことを含んだ上で、うん、ある程度認めるっていう、いう許容の仕方じゃないですか。
はいはいはい。
だからそれだったらスポーツ選手に対してもそうされるべきだし、音楽家に対してもそうするべきだっていうのは僕は思うんですけど、
うん、
その職業で変には分けずに。
はいはいはいはい。
だってスポーツマンだってあれやんなかったら飯食えないっていうのはもう大体構造としてあるから。
まあ特にマイナースポーツはね、うん、
マイナースポーツあそこで頑張んないとどうしようもないじゃないですか、はっきり言って。そ
う
です
ね、うん、
もっと音楽の人がどういう人なのか、まあ、その人によるとは思いますけど、それ以上に切実、意外と切実な大会だったりするじゃないですか、あれ。
まあそりゃ、まあ、4年に1回ですしね、うん、
そうそうそう。でもなんか多分スポーツなんか趣味でやってんでしょみたいな、なんかいう感じでオリンピックに対しては文句言ってて、音楽家は職業家だから、
はいはい、
そっちは許せよみたいな感じで、なんかそういう考えなんだったらちょっと下世ないなって思うんですけどね、
うんうん、まあそうですね、まあ、うん、そこね、いやまあいや僕はそんな、だってだから私はだからそういう極力見ないという判断すらしている程度の人間なので、あの、うん、あれなんですが、うん、
でもね、なんかね、その見ないっていうのも、
はい、
あのなんていうの、難し
い。てか別に見ないっていうのは別にわざわざあの見たいけど見たい、あの 見ようとして見ないようにしてるんじゃなくて、あの別に見たって楽しめないから見れないだけですよ。
あ、
別にそこまで自分 あの倫理観を貫きたいとかでもなくて、なんとなく楽しめないから、
ああ
の楽しい気分で見れないから、じゃあ見なくていいやっていう気持ちになるっていう、それだけのことですよ。うん、
なんかね、まあ、確かにな、それはそうかもしれないな。私見てますけど、普通に。
まあ、そうですね。映像見れてしまうんだって、みんな見れるんだなって思いますよ。
いやね、だからね、この、本当よくないっすよね。今みたいな状況ね。
よくない。今、すげえ嫌な言い方しましたね。
いや僕はやっぱりそのなんか好きだし、
あの、いや、それはね、全然楽しむべきだと思いますよ。てか、だって。
そうそうそう。見たいじゃないですか、うん、見たいし、こういうのやっぱなんていうの、見てるってことを表明しないとなくなっていくというか、
うん、
なんかそれはそれでやっぱりねって思う気持ちもあるけど、
はいはいはい、
ただやっぱ会場には行けないなっていうのは、
まあそれはね、
全然行けないなとは思います、うん、はっきり言って、
はい、だから、うん、
会場行く人がどういうロジックで言ってんのかなってちゃんと聞いてみたいなと思いますけど ね。
いや、だから会場行った人はあそこで2週間過ごせばいいんですよ。
いや、それはマジでその通りだと思います。
いや、本当に。2週間コミュ生活すべきです、うん、あそこに行った人は。うん。
うん、
とは思いますね。うん、
ねえ。
もしくは、まあだから直後 にホテルに行ってこう。さすがにね、結構周りでも出てきてますからね、普通に感染者。
いや、そうそうそう、
うん、
ねえ、僕もその直接の知り合いの人は、まあ、まだ感染のやつ唐木さんぐらいしかないですけど、
はい、
ないですけど、あの、なんていうか、その、ん?会社の人の家族っていうか、ちょっと離れて過ごしてる家族がなったぐらい
だ
ったら、
まあ、はいはいはい、
全然聞くし、ね、ちょっと状況違ってきてるのかなってのは思いますけど、
うん、マジで、
いや、なんでこんなことになったんだろうな。
まあ、コロナあれですか、
ね、うーん、ああ、ね、メダルかじったらどうので笑っときたいっすよ、本当に。
もう我々も金メダルかじる側ですよ、
まあね、そうそうそう、これおもろいやろっつって言って、
ね、
かじっちゃえみたいな、
かじっちゃえ。いや、なんかそれこそ五輪、まあ、見てると、もう自分たちの世代がこう、はい、自分たちの世代が基本的にはあんまり不甲斐ないという結果になりがちっていうことを感じて、いやもうなんか、
うん、
なんかそういう気持ちになりましたよ。もう新しい世代がねどんどん来て、30代とかの人たちなんかいろいろいろいろあって、まあ、
でも、うんうん、でもね、なんかね、やっぱ僕ら世代の人って35、6ぐらいだから、
はい、
やっぱちゃんと負ける姿を見せないといけないじゃないですか、はっきり言って。
はいはいはいはいはい、なるほどなるほど。
あれでね、勝ち続けたの、そう、勝ち続けたのがやわらちゃんなんです。やわらちゃんだって引退するときまでめっちゃ強いまま引退したんじゃないかな。
そうですね、ほぼか負けずに引退したかな。うん、
お、
議員になるまで
です
ね。
議員、そういうのね、具合悪いんですよ、やっぱ。圧倒的な強さ誇ったまま、そのままいなくなられると、
はいはい
はい、なんか具合悪いなって言って。
まあそうっすね。
ちゃんとなんかね、投げられて一本取られる姿見せてからいなくなってくれないと。だってその次から出てくる人全員ずっとやわらちゃんと戦うことになるじゃないですか。
まあそうですね。
ねえ。
やわらちゃんね。
やわらちゃん。
どうだろうな。馬で言うと、こう、あんまりこう、割と勝ったまま優秀の美で引退する馬が結構いっぱいいるんで、割とそこも、なんか、そういう美しいままみたいなね。
ああ、なるほどね。確かに馬多いっすね。
馬はそう。あと、現代アーティストとかも割とそうですよね。割と自分の全盛期にどう引退するかみたいなことを、こう、最初にこう、踏み込んだりするらしいですからね。
あ、そうなんすか。
そうです。結局落ちぶれ、最後落ちぶれちゃったねっていうイメージで終わらないために、そのみんなの記憶をそこで止めとくためにここの時点で引退するみたいな。
ああ、なるほどね。なんか、うん、変になんか、うん、それこそオリンピックの騒動じゃないですけど、
いや、
そう、ああいうことでキャリアが完全にね、
まあ、
キャリアっていうか、そうですね、それまでの作品までちょっと価値が落ちるんじゃないかっていうような危険にはさらさないってことです、
ね、そういうことです、そういうことです。てか、まあそうですね、全部下がっちゃうんで、なんか続いているの、なんか台風で流されちゃったりとか
ありましたね、台風で
流された
あれでもね、なんか俺なんかツイッターかなんかで見てたら、うん、あの向こうの漁師さん毎回のことやからっつってて、全然動じてないらしいですね。毎回台風ごとにあれ流されてて、毎回あの漁師さんが拾いに行ってるらしいっすよ、あれ海に。マジかよと思いましたけど。
意外とあれ、おい意外と落ち気味。意外とね、軽そうですからね、あれ見たら。
ねえ、あれ、中空洞なんだと思ってびっくりしました
ね。ねえ、びっくりしましたよね。鉄とかでも確かないんですよね。だから結構軽いんですよ、おそらく。
ねえ。ジャバラ状になった構造物でしたね、あれね。
ねえ。
マジかよと思いましたけど。
まあ、
でもまあ、なんか、あれを毎回漁師さんが拾ってると思うと、よっぽど、ね、生活に根ざしたアートになってる。
いいですね。いや、まあ、あれはいいですけど。草間彌生も素晴らしいですよ。なんか今の言い方だと草間彌生が追いさばらってみたいな言い方になりそうかって言うんですけど、そんなことは思ってないですね。
いや、草間彌生はやっぱ本当に本物ですよね。
いや、まあ、本物ですよね。まあ、いや、すごい人ですよ。
すごいすごい。ありましたね。
やばいこと言いかけた、危ない。
いや、なんか、やめてくださいよ。
草間彌生、まあ、だから、いろいろね。あと、なんだろう、うん、まあ、雨上がり、まあ、大臣も所属する雨上がりに。 解散したし。
解散しましたね。どうでした？見てました？あれ。
見ました、見ました。
お
いやなんか、
ねえ。
すごい、すごい空気でしたね。
すごい空気やったな、あれはね。マジで離婚するときってこんな感じなんだろうなと思いながら。
いや、まあ、あんな、まだ、まだ、うん。解散ね。いや、あれ、なかなか、なかなかえげつない空気です、あれでしたけど。
ねえ、うん、物語が続いてると思ってる人と物語が完全に終わった人っていうなんかその感じでしたよねあれ。
いや本当ね、
うん、でもなんか宮迫あれ終わった後なんか急にハッとしたみたいな感じで、
はい、
あの、
はいはい、
YouTube に
それね大臣つぶやいてましたけどね。その後 見返してみたんですけどね、あのね、はい、そんなことね全然思ってないですよ。
あいつはまだ回避しとらんっていうあれですか？
え、回避してないですよ。あれで回避したと思ってるって大臣が言ってて、あのあれはしてないですねって。
いやいやいやいや、それね2つ説があるんですよ。あの、
はい、
なんでかっていうと、俺はあれで、うん、まあまああのなんかあの収録終わった時にあの世の中のこうツイッターとかの反応を見て、
うん、
そう自分を取り巻く構造についてこう言語化されたものを見てようやく理解したっていうのが僕思ったんですけど、
はいはいはい、
これで理解したんだなこの人はっていうふうに思ったんですけど、それで謝罪してたかなと思ったんですけど、
はいはいはい、
その後なんかねファンキーモンキーベイビーズの歌に乗せてなんかファンの人がなんか作った映像をありがとうっていう、はいはい、あのなんか涙マークでつぶやいてのがあって、
はいはいはい、
もう全然こいつ改心してねえじゃないかって思ったのは俺も思ったんですけど、
はい、
でもその後あの体調不良かなんか分かんないけどあの YouTube の更新をストップしますって書いてあったんです、
はいはいはい、
あれで、あ、やっぱこいつ改心してんのかなって思って僕はそう判断したんですけど、
うん、いやー、まあ、してない、してないでしょあれは。
まあ、宮迫が改心したかどうかってめちゃくちゃくだらない話
ですね。くだらないですね。っていうかあれ本当ね、はい、いや、はい、あ本当あの分かってなかったって言ってるけど今も分かってないですよ。何も分かってねえな。
いや、ね、いやああいう人って僕今人生で2人ぐらい会ったことあるんですよ、ね、実は、
はい、
あのなんかこう心に響く言葉言っても伝わらなかった人みたいな。
まあそれは、まあ、はいはいはい、
うん、なんか多分なん かんあんまりこう深く真に受けて真面目に考えるっていうことを拒否するタイプの人。
うん、
宮迫ってちょっとそういうタイプじゃないですか。
まあそういうタイプですね、
うん、まあだけどその中ではだから 100% そうなることはないけど宮迫にしては改心したんじゃないかなっていうのが俺の見立てなんですけど、そんなことない。
ああ
宮迫にしてはですよ。
宮迫にしては
宮迫になって考えてください。
宮迫の自意識ではそうかもしれないけど、だってできてないんだからしょうがないじゃないですか。そんな宮迫の中で何かが変わったから。てか普通にあれあのだからテレビの人にだからテレビ業界にみんな失礼だって言ってるけど、普通に YouTuber に対しても失礼ですよあの言い方。
そうそうそうそうそうそうそれは思ったよ。それはもう誰に対しても失礼な態度だなっていうか、もう自分以外に対しては失礼じゃないですか、
ね、そうそうそう、だから結局自分しかないんで、うん、それだと変わんないな、うん、
もっと言えばそのもう蛍原にはもう蛍原さんには当然あるですけど、家族とかに対しても失礼だなと思います、
うん、まあそうですね、
うん、ねえ、
まあということで、いや、うん、まあそんくらいでいいか、もう宮迫の話は。
宮迫の話はねえ、じゃあ次大吾行きますか。大吾
そういえばそんなのもありましたね。
なんかね、昨日はあの大吾
大吾のHSS ですね。
スです。
ホームレスと生活保護は死ね問題ですね。
わ
ひどいな。ひどいな、これは。はい、すいませんでした。
いや、あれね、なんか、神野さんがなんか、ツイートかなんかしてましたけど、優勢思想ですらないっていう。
まあ、優勢思想ではないですよ、あれ。厳密には。
優勢思想ではないですよね、確かに。
ないですよ。優勢思想、DNA の話ですから。
うん、いや、そうそうそうそう。ねえ。いや、マジでなんか本当にきついもんあったな、あれ。なんか、でも昨日夜思ってたんですけど、
はい、
あの人、あの謝罪一回 YouTube でして、その後謝罪の謝罪ってまたすぐやったじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、なんか、なんだか知らないけど、急に亡くなったお母さんの話しだして。
はいはいはい。
だからもう、あそこに至るまで全部嘘くさいっすよね。
言い切りましたけど、その通りだと思いますね。うん、分かりやすい泣き落としですよね。うん、
そうそう、一回謝罪しただけだとこいつまた反論されると思ったから、その謝罪すらも手ぬるかったっていう謝罪を出したら、
うんうん、
いよいよみんな信じてくれるんじゃないかとか、
うん、
あとなんかそのまあ親の話ってマジで心の底から関係ない親の話したらとか、まあ、視点がずれてなんか許してもらえる、うん、
家族の話を出せばね、あの人は揺らぐと思っている人はいっぱいいますからね、うん、
うん、でもああいうことがああいうことになってすら、なんかそういうテクニックでやるんだなっていうのはすごいなと思いました。
うん、そうですね。
マジで誠実さないじゃないですか。分かんないですよ。そうテクニックやってるのかどうか知らないけど、もうそれこそ宮迫より改心してないじゃないですか、あいつの方は。
あれはしてないじゃん。宮迫基準で言うと開始してないです
ね。ね、まあ、もう分かんないですけどね、
うん、
どういう気持ちでやってんのか、本当にそう思ってんのかもしれないけど、うん、
みんなああいうの好きなんだなって思いますよ。なんかもう YouTube、うん、ねえ、もうああいうもので世の中が動いているんだと思うと本当になんか切ない気持ちになるというそれだけでございますよ。
うん、いや切ないな、本当に。なんかね、
そんなこんな現代を生きなきゃいけないわけですよ。うん、
いや本当そうですよ。金メダルかじるおじさんも現れるし、
YouTube 検索したらひろぬきのより抜き動画しか出てこないし。
昨日奥さんにあのひろゆき昨日切り抜き動画で見たんやけどって喋り始めたらマジでやめてって言われる。
いい奥さんですね。
二度とその入りで会話しないでって言って俺言えなかったですね。その時思った。俺の言葉知る情熱は妻に伝えられぬまま終わったんですよ。
ああ、よくできました。よくできた奥さんですね。まあ、僕がね、第二にバイキングで見たけどっていう話、世間ではしない方がいいですよっていうね、あの注意が結局大臣が届かず、最終的には妻に拾抜きの
切り抜き動画。ちょっと待ってくださいよ。俺、宮迫じゃないですか、俺。俺、宮迫だったんだ。
いや。まあでも奥様言われてハッとです。いやいい奥様ですね、うん、大事にしてあげてください
本当
そんな、うん、あれですね、まあいいや、もっとねいろいろありますよ、心配すること。そうです、もっと俺の心配とかにしてほしいよ。よくまあ普通です、
心配ですよね、本当ね。
まあ普通にやってみますけどね、うんうん、てか来年には世の中もうちょっとマシになってると思ってたんですけど、はい、マシにならなさそうですね。このペースだと。
え、神野さんはワクチン2回受けたんですか？
この間1回目受けました、ようやく。
うん、そうかそうか。まあ今国民の 50% 受けたって言ってますもんね。
あ、そんな受けてます？なんか。
そうです、1回目受け、でも自動的に。その 50% は2週間、 3週間後ぐらいには、そのまま2回目 50% になるから。
割と地方とかの人だと全然受け入れてないっていう人もいっぱいいるんで、なんか、まだそんなもんかなと思ってなんですけど。
マジで、東京明らかに早かったと思いますよ。
そうですね。
ね、ちょっとひどいっすよね、マジで。
いや、結構と思うんですよ。大企業は優遇されるし、なんか、なかなかね、えげつのない格差がこう見えてましたけど。
いや、マジでそうっすよね。
うん、
私はもう何週間前に受け
ますから。まあまあ。
そうだけど、あれね、大企業の、まあ、僕、ちょっと人事の人と話す機会が多いんで、
はいはいはい、
言ってましたけど、本来は自治体がやるべきことを企業が やってるっていう
感じです。ま
あ、そうですね。あれに関する オペレーション、とんでもない時間かかってるっぽいから。
いや
あれを一つ一つの企業がやってると思ったら、もう凄まじい国の国っていうか、負担ですよね。
いや、そうですね。
ねえ。
あ、結構めんどくさい手続きですね。まあ、自分も打ちましたけど。いや、まあまあ。え、もう2回目打ちましたっけ、大臣。
もう2回目も打ってるんです
。反応は特になく。うん。
いや37度6分ぐらい。
おお、
うん。出て、まあ、会社の人見てたら、もうほとんど全員、熱出てましたね。
ああ。
7度6分だったら薬飲めば、まあ別にもうそれで終わりだったんですけど、
はいはいはい。
39度とか言ってる人いて、
はいはい。
不動はもうちょっときついっすよね。
そうっすね。
奥さんあれなんですよ、ファイザー社製のやつを自治体のやつ売ってる。
はいはいはい。
そっちはっていうか、それだったからなんか分かんないですけど、全然熱出てなかった。
自分もファイザーなんで、多分そんなにめちゃくちゃないんだろうなと思ってますね。
いいっすよね。
でも、モデルナの方がなんか効力高い、デルタ強いみたいな説もあって、どっちを選ぶかみたいなね。
そうそう。何なんそれって思いますけどね。モデルナの方が副反応は強いけど、よう効くらしいで。これな、こんな会話すると思わなかったな、マジで。
いや、ほんとね。で、熱が出た後も、なんか、ロキソニンかカロナールかみたいな、なんか、ね、話したことありました、ね、
どっちが低いんだろうな、みたいな。
カロナールが、なんか、ピリン系は良くないらしいよ、みたいなね。まさか、ピリン系の薬品をどう、解熱剤かとかいう話をね。世間がしないといけない話になるとは。
いや、もう本当そうですよ。そこら辺のおっさんが喫茶店でそんな話してますもん、マジで。
してます。よっしゃ。
何の会話やねんと思いましたけどね。
アセチルコリンとか言ってますからね。
いや、本当に言ってますよね。3回目はブースターやからな、みたいな、なんかこう、話とかも。ねえ。喫茶店行ったら本当にそんな話みんなしてますよ、マジで。
まあ、みんなそんなもんですよ。うん。
ねえ。すごい時代になりました。
いや、すごい、あれですよ。いや、まあまあ、こんな感じで今年はやっていくんでしょうね。
ねえ。
うん、
まあ、ちょっとぐらいね、このワクチンとかで、こう、状況が好転してくれるといいんですけどね。
いや、本当ね。
だってそれこそ、その、フジロックとかオリンピックとかもそうですけど、
はい、
先月ぐらいの時点だったら、別にやっても何にもっていうか、ほとんどの人何も言わないぐらいの状況だったんじゃないかな。
そうですね。まあ、フジロック、だから、まあ、言っても、フジロックは国内で収めますっていうふうにしたので、やっぱりそこと、やっぱ五輪はちょっと別問題とは思いますが、しかしもう五輪が入ってしまった後のフジロックなので、もうあんまり変わんないですけどね。
まあ、でもね、僕、ちょっとそれはちょっとどうかなと思うところが結構あって、
はい、
確かにその海外とやり取りしてるっていうのはあるけど、
うん、
オリンピックだと会期が4週間じゃないですか、はい、オリンピックとパラリンピック合わせて2週間、
うん、
2週間で。で入ってくる人数7万3000人でしたっけ、
そんなもんですね。うん、
ですよね。だから、まあ、それに比べて、フジロックって何万人でしたっけ ?6 万人だったかな。
そんなもんですかね。うん、
で、3日間で6万人でしょ、
はい、
で拠点の数も、まあ、言っても、その、1箇所のなんとか村、苗場村でしたっけ、
はいはいはい。うん、
になんか4つぐらいか4つか5つかぐらいの会場があって、その中で人が行き来するじゃないですか。
はいはい。
ちょっとね、なんかそれはやっぱちょっと違うっていうか、やっぱそっちの方が感染リスク高いんじゃないかなっていうのが私の考えですけどね。ってのもあるし、やっぱ観客が入るのか、プレイヤーだけでやるのかっていう違いもあるし、その、もう明らかに国のコントロール下にあるのか、
うん、
まあ、どのぐらい国が関わってるか分かんないですけどね、フジロックの方、
うん、
その、別に国が関わりゃ安心っていうあれではないかもしれないけど、陸上の選手とか、うん、1回走るたびに PCR 検査を受けてたみたいなこと言ってたから、
うん、
やっぱちょっと違うんじゃないかなっていうのは、だ僕は逆に そっちの方が危ないと思ってます。
なるほど、なるほど、
うん、でまたあとその感染が広がってる状況、
はいはい、まあ、
まあね、まあ、それはオリンピックのせいって せいで今広がってる可能性もあるから何とも言えないけど、
まあでも、まあ、まあでも、まあ、まあやんないに越したことはないですけど、もちろん、
まあやんないよね、うん、オンラインとかじゃダメだったんですかね。
いや難しいでしょう。うん、
あのだって僕その YouTube で見てましたけど、めっちゃクオリティ高いっすよ。あの録音もすごいいい状態でしたし、
うん、
あと自分家にサウンドバー導入してるからか知らないけど、音もすごいいいし、
うん、
映像のクオリティも高いから。
だってあのちょうどこの間ニュースで、あの香川でのフェスが、うん、あの前日ぐらいで中止になったんですが。はい、っていうニュースがありましたけど、はい、赤字40億ですからね、さて。
いや
ちょっと40億配信で賄うのはちょっと難しいですね。ってことが、
ね、40億は絶句するような数字っすね。
うん、
それどうするんですか、それ40億を。
いや国別に香川を保証してくんないし、あの
県が、
うん、保証しないし、まあそんなそんなそうってか、だから藤岡側もまあそういうせめぎ合いだったんでしょうね。で、
うん、いやそれは分かりますよ、その気持ちはね、
うん、
気持ちは分かるし、まあ、うん、どっちかというともう経済の方も結構重視しなきゃいけないとも思うから、まあでもどう、うん、分からんな、なんていうか、その新潟で勤める医療従事者の人どういう気持ちなんかなって、やっぱりすっごい思って、
いやそれはね、
もうそれがね、もうそれもう全然無視できないんですよね。
うん、あそう
ね、こう言っちゃなんですけど、そう知ってる人でそういう人いるから、たまたま、
うんうんうん、
やっぱねツイートしてたから、もう言いたくないけど、そういうことをもう本当にマジで言わなきゃいけないぐらいの気分で言ってんだろうなとか思って、
うん、
その人の気持ち考えると
おかしいっすよね、逆に医療体制整えましたって言っても、それはそれであの有限な医療リソースをこっちに割くなよ、割くのかよって言われてしまうので、あの
まあね、難しいねこれね、うん、難しすぎるわ、ちょっと問題が。
はい、
俺が考えるには、俺と宮迫が考えるには難しすぎますよ、マジで。俺たち雨上がり消し隊が考えるには難しすぎたな。
ということで、なんか、まあこんな、やっぱこういうことになると、こういう感じで終わりますよね、話。
いや、こういう感じになる。
コロナは大変だけど、はい、まあまあ頑張りましょうや。まあやることやっていきましょうや、ね。みたいな感じで終わりがちな昨今の連絡ですね。
ね、あのアーティストの人がいろいろ書いてる文章を見ても、まあ本当に悩んでるだろうなっていうのも伝わってくる文章を書いて なんかそれに対していやこの考えが甘いって突っ込んでる人もいっぱいいるけど、もうそれは言わんとってやってくれよとも、まあ思わんでもないしね、ちょっとそれだってだってね、ギターとかベースとか持ってわーわーわーわーやってる人に対してあのこの場所でのなんかその高次元のなんかそれこそ論破するしないみたいな時代に、
はい、
なんかそのひろゆきみたいに勝てるロジック組めよみたいなことを要求するのちょっとかわいそうじゃないですか。
いや、まあそうですね。
でもあの人たち本当のね利害関係者だから、なんかマジでここで断ったらなんかもう次のになんかこういうの呼ばれないんじゃないかとか、なんかいろんなのあるんじゃないですか、わかんないけど。
いやまあいろいろあるとは思いますよ。
し、なんか ここでのこの収入がど、まあ、ねフジロックでは何ぼお金もらえるのかわかんないけど、なんかあったりするんだろうなとかも思ったりするしね。
辛いわ。いや、辛いですね。ということで、後半に続きましょう。はい、というか、一旦切ります、はい。
はい。はい、すいません。